今日与えられています聖書の箇所を朗読いたします。ローマ人への手紙の7章14節から20節まで。ローマ人への手紙の7章の14節から。私たちは律法が霊的なものであることを知っています。しかし私は肉的なものであり、売り渡されて罪のもとにあるものです。私には自分のしていることは分かりません。自分がしたいと願うことはせずに、むしろ自分が憎んでいることを行っているからです。自分のしたくないことを行っているなら、私は律法に同意し、それを良いものと認めていることになります。ですから、今それを行っているのは、もはや私ではなく、私のうちに住んでいる罪なのです。私は自分のうちに、すなわち自分の肉のうちに善が住んでいないことを知っています。私には良いことをしたいという願いがいつもあるのに、実行できないからです。私はしたいと願う善を行わないで、したくない悪を行っています。私が自分でしたくないことをしているなら、それを行っているのはもはや私ではなく、私のうちに住んでいる罪です。このところから、罪あるものとしてと題して、教科先生からメッセージをいただきます。
おはようございます。今朝もローマ書を読んでいただきました。ある方が言っていたんですけれども、ローマ書を読んでいると、もうこれでもかこれでもかというほどにですね、聖書から自分の罪深さということをですね、こう指摘されて、めいってしまうという方もありましたけれども、でもそのところからまた救いへと導かれる大切な書でもあるかと思います。このローマ書も今朝は7章の14節からですけれども、この少し長い箇所でしたが読んでいただきました。こんなことが載っていましたけれども、人間は誠に厄介なものであり、自分のうちにある例えば10のうち10個のうちの9つの罪、10個のうちの9の自分のうちにある罪や過ちは許すけれども、そして自分のうちにあるたった一つの正しいこと、それをもってですね、今度は他の人のうちにある例えば10のうちの9つの正しいことに対しては目をつむって、そしてその人のうちにあるたった一つの過ちもそれに対してですね、本当に一生懸命責めている、まあ、そんなことをですね、記しているものもありました。まあ、確かにそんな厄介なのが、まあ、私たちかもしれません。自分のうちに宿る罪の性質がそうさせるものでもあるかと思います。まあ、私たちは罪に悩まされるものでもある。今日の箇所にも、そんな人間である私たちの叫びがここにあります。一つはこの罪ある人間ということがあります。7章の14節にこのようにあります。私たちは律法が霊的なものであることを知っています。しかし私は肉的なものであり、売り渡されて罪の下にあるものですとあります。このところで、私は肉的なものでありとあります。これは以前の第3版では、私は罪ある人間でありとあります。まあ、ですから、肉的なものとありますけれども、その言わんとするところは、私は罪のある人間だということをですね、ここで語っています。私は罪ある人間であるというわけですが、確かに私たちは生まれながらに罪人であり、アダムの子孫として、 まあ、それは当然のことでもあるわけです。アダムが神の戒めを破り、神に従うことを拒み、罪人となりました。そのアダムの罪の性質がなお私たちの中にあります。そしてそんなことは自分自身が一番よく知っているところかもしれません。日頃はそんな素振りは見せないかもしれません。そして自分の正しさということを主張しているようであっても、でも私たちは自分が罪人であるということは一番よく自分が知っているところであるかと思います。まあ、そんな出来事の一つを聖書の中に見ることもできます。ある時一人の女性が姦淫の罪で捕らえられて、キリストのもとに連れてこられました。そして人々は言うわけです。聖書の戒めではこんな場合は石で打ち殺せと命じている。イエス様、あなたは何と言いますかというわけです。彼らはしつこく問い続けました。そこでキリストは言われました。あなた方のうちで罪のない者が最初に彼女に石を投げなさいと言いました。すると年長者から、まあ、年配の者からそこを離れていって、そしてついには誰もいなくなったという、そんな出来事がありました。そしてイエス・キリストは彼女に、私もあなたを罪に定めない。行きなさい。今からは決して罪を犯してはなりませんと言いました。この出来事は、罪を何でも許せとか、罪を裁くなということを言っているわけではなく、自分の罪深さを全く顧みないで、いたずらにそしてキリストに罠を仕掛けようとして、彼女の罪を責める、そんな人々に対する戒めでもあるわけです。そして彼女には今後決して罪を犯すことのないようにと厳しく命じました。何度罪を犯しても簡単に許してもらえる、そういったことでは決してないわけです。そしてこの出来事で罪のないものから彼女に石を投げつけなさいと言いました。そうすると年長者から離れていったとあります。まあ、それだけ自分の罪ということについて知っているということでもあるかと思います。罪の自覚があるということでした。私たちは自分が罪人であるということを知らなければならないわけですが、使徒パウロは私は罪人の頭ですとそんなふうにも言っています。そしてさらにこの聖書では私たちは罪の支配下にあるともあります。罪に支配され罪の奴隷となっているということでした。私たちはそれぞれ何かの支配下にある、奴隷となっているということかもしれません。ある方にとってはお金やあるいは富が何よりも大切なものとなり、その支配下にあるということもあるかもしれません。あるいはその他さまざまなものの支配下に私たちはあるのかもしれませんが、じゃあ私たちはどうなのかと問われます。このように私たちは罪ある人間であり、罪の支配下にあり、罪に奴隷となっている、そんなものだということが、このまず語られます。そして次には、第二には、私たちはしたい、行いたいと思う善を行うことができない自分であるということがあります。七章の十八節にこうあります。私は自分のうちに、すなわち自分の肉のうちに善が住んでいないことを知っています。私には良いことをしたいという願いがいつもあるのに実行できないからです。とあります。これで使徒パウロが自分を振り返って言うわけです。自分がわからないと言います。それは自分でしたいと思う、行いたいと思う良い働き、善、良いことを行うことができないというわけです。まず善を行いたいという思いはあると言います。確かにたとえ罪の性質を持つ罪人であったとしても、善をなそうという思いはあるわけです。 私たちの心には人の幸せを羨むような思いもあります。時としてはその幸せが壊れればと願うような、本当にそんな罪深いところもあります。人の不幸を喜ぶ心もあるかもしれません。ですがそれでも私たちの心の中には人の幸いを望んだり、あるいは困っている人を助けようとする、そんな思い、心はあります。善を成したいというその願いは私たちのうちにあるわけです。ですがと聖書は言うわけですね。その善を行うことが、実行することができないというわけです。私たちはそんな心がよくわかるのではないかと思います。些細なことかもしれませんが、ある方が電車の中で年配の方が乗ってきた、その時に席を譲ろうと思っていたけれども、なかなかそれができなかった、そして眠ったふりをしてしまったという方がありました。困っている人を見て何か助けたいと思ってもなかなか実行できない、そのことを行えば自分に犠牲が伴ったりするかもしれない、あるいは恥ずかしい、いろんな思いもあるかもしれませんが、その良きことを行うことができない、なすべきことが分かっていてもそれをできない、そんな自分があるということでした。そして聖書はそのように成したいと思う善を行うことのできない、そんな私たちのうちには本当の意味では善は済んでいないという厳しい言葉も語ります。どんなに思っていても思うだけではそれは何にもならないし、どんなに素晴らしい言葉で語ったとしても言葉だけであってはそれは実行されないでは、それはまさに絵に描いた餅ともなってしまうわけです。ヤコブ書ではその辺のことがよく語られています。まあ、そのようにここで厳しく、本当に私たちは善を行いたいと思いながらもそれができない自分があると言います。そしてそればかりか、三つ目にはしたくない、なしたくない悪を行う自分があるということでした。まずしたくない悪があるわけです。七章の十五節にこうあります。私には自分のしていることがわかりません。自分がしたいと願うことはせずに、むしろ自分が憎んでいることを行っているからです。自分が憎んでいることを行っている、あるいは19節においては、私はしたいと願う善を行わないでしたくない悪を行っていますともあります。したくない悪がある。確かに私たちは悪いものになりきれるわけではなく、人を憎むことはいけないこととしています。人を恨むことも良くないこと、そんなことはしたくないと思ってもいます。人を妬むことも良くないことであり、そんなことではいけないということも知っています。その他多く私たちはしたくない悪ということを知っています。この宗教改革をしたカルバンはですね、私たち人間には宗教の種が心にあると言います。すなわち私たちの心には本当にそのような信仰心というものがあるというわけです。そして確かにそこから生まれるものとして悪を憎む思いというものがあるわけです。悪が対してそれをしたくないという、そんな思いが私たちにやはりあるわけです。ところがというわけです。そのしたくない悪を行ってしまう自分がいるというわけです。先ほどの15節でもありましたけれども、自分が憎むことを行っている、あるいは19節ではかえってしたくない悪を行っているとも告白しています。これは私たち全てのものの告白でもあると思います。自分ではいけないと思いながらも悪しきことをしてしまっている、人を憎むことはいけないと知りつつも憎む、妬んではいけないと思いながらも妬んでしまう、恨むなという思いながらも恨んでしまう、いけないことと知りつつ行ってしまう、そんなどうしようもない私たちがあるとこういうわけです。 そして聖書はそれは私たちのうちにある罪であるとこう言います。17節でこうあります。ですから今それを行っているのはもはや私ではなく私のうちに住んでいる罪なのですとも言います。あるいは20節は私が自分でしたくないことをしているならそれを行っているのはもはや私ではなく私のうちに住んでいる罪ですともあります。ですから自分がしたくないと願うですね、こう悪を行ってしまう、それは自分のうちに住んでいる自分の罪だというわけですね。もちろんこのような状態の私たちに対して人はいろんなことをまあ言うかもしれません。たとえですね、したいと思う良いことを行えなかったとしても良いことを行いたいという願いをそんな心を持つだけでも素晴らしいことですよ。あなたは立派だという人もいるかもしれません。あるいは自分でしたくないと思う悪をしてしまうことに対してはそれは人間の弱さだから仕方がないことだ、人間は誰しもそうなんだからまあ気にするなという人もあるかもしれません。あるいはそんなに自分を責めることはないのであってですね、誰でもみんなしていることだからというかもしれません。多少の慰めになる言葉をかけようとするわけですが、でもそれはやはりごまかしでもあるわけです。聖書はそれは私たちのうちにある罪だと言います。イエス・キリストも人の中から出るものが人を汚すと言いました。内側からですね、それこそ横島や欺きや妬みやそしりや高ぶりやいろんな愚かさが出てくると言いました。このように今日の歌詞は私たちの心を本当に心を暗くしてしまうかもしれません。人間の持つですね、良いところを褒めるのではなく、人間の罪の深さやあるいは弱さを指摘し、責めているからとも言えるかもしれません。でも私たちにとって大切なことは、自分の罪を自覚する、自分の罪深さを自覚するところから全てが始まるとも言えます。使徒パウロは私には自分のしていることがわからないと言いました。そして叫びました。またそんな自分を見つめてですね、叫ぶわけですが、24節にこのようにあります。私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるでしょうかとあります。私は本当に惨めなものだと言います。でもそしてこの自分の罪を自覚するところから救いが始まります。パウロも、誰がこの死の体から私を救い出してくれるだろうかとあります。この救いが始まるわけですが、それは体の健康と似てもいるかもしれません。私たちが健康診断をそれぞれ年に1回などすることが多くあると思います。健康診断は人にとってはとても嫌なことでもあるかと思います。何か悪いところが見つかるんじゃないだろうか。病気が見つかったらどうしようか。そんな恐れや、あるいは怖いという思いがあります。そして確かに健康診断をして、結果が出るまでは、一抹の不安もある、恐れもあるかと思います。まあ、特に年を重ねると、どこかしらですね、悪いところが見つかるわけですから、本当にそんな思いもあるかもしれません。ですが、その悪いところをしっかり見つめるところから、治療も始まります。それに私たちは自分の罪を自覚して、自分ではどうしようもないことを知らされ、そしてパウロのように、誰が私を救い出してくれるだろうかと叫ぶわけです。そして私たちの罪のために十字架で死なれた救い主イエス・キリストへと向かうことになるわけです。使徒ペテロが説教をしたときに人々は言いました。私たちはどうしたらよいのでしょうか。私たちはどうしたらよいんでしょうか。自分の罪やあるいは愚かさを知ってその中でどうしたらいいんでしょうかというわけです。そしてペテロが語ったのは悔い改めなさい。そしてそれぞれ罪を許していただくために イエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさいと言いました。自分の愚かさや罪を知ったならば悔い改め、そして罪を許していただくためにイエス・キリストを信じ、イエス・キリストの名によって洗礼を受けなさいと勧めているわけです。今日の聖書の箇所のパウロの叫びのような心になることもあると思います。神の前に自分の罪をその時は悔い改め、そして救い主イエス・キリストを救い主として信じ、罪許され、そしてキリストにある新しい歩みを始めるように、それが神の御心であるということです。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちは本当に聖書にあるように確かに罪人であること思います。したいと思う、また行いたいと思う、善を行うことができず、したくないと思う、また憎む悪を行ってしまう、そんな愚かな罪人であることも言います。誰がこの私を救い出してくれるだろうかとありましたが、本当にイエス・キリストにそこで向かうことができ、イエス・キリストにある罪の許しと救いのうちに歩むものとならしてくださるようお願いをいたします。神様、教会が本当にこの福音をメッセージをこれからも語り続けることができますように、イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。